4. 市政に対する一般質問ダイジェスト。和光市のこんなことを聞きました。一般質問とは、市政全般について各議員が様々な角度から執行機関に対し、事務の執行状況、及び将来に対する方針等について報告、説明を求めて質問するものです。市民要望を交えながら、議員自身の意思に基づいて質問することにより、より良き方向へ執行機関の回答を引き出していくもので、各議員が力量を発揮する場でもあります。発言順位の順番で並んでいます。各欄には議員の顔写真があります。用字、用いる字の表記については、基本的に、標準用字用例辞典に基づいた用字を使用していますが、名称や制度、事業名等はそのままの名称としています。坂道地域の移動困難は個別課題ではなく構造問題。斉藤幸子、公明党。質問。平坦地と坂道では身体的負担が大きく異なります。交通不便地域は、バス停から300メートルが基準ですが、高低差や坂道の負担は、現行の公共交通の考え方に十分反映されているのか、見解を伺います。都市整備部長、答弁。今後の地域公共交通計画の見直しにおいて、坂道などの移動負担をどのように考慮できるか検討します。その他の質問、熱中症対策、下水道、市民サービス、奥闇窓口設置等。一時避難所への移動が難しい人を安全に避難させるため解決するべき課題と市の認識。内山恵子、緑風会。質問、発災後、初動で開設する一時避難所。例えば、白子小学校のように高台にあるため、一時避難所までの移動が厳しい人のために、初動から二次避難所を使用することは可能か伺います。危機管理官、答弁。白子小学校は高台に位置しており、高齢者や要配慮者にとってアクセスが課題であることは認識しています。鍵を自治会等に委託することは、安全性、施設等の管理上の問題、役員が交代した場合の継続性など課題があるため、施設管理者や自治会と協議が必要です。不登校対策、フリースクールに通う児童生徒の家庭に利用料補助を、町鳥よし子、新しい風希望。質問、埼玉県以外の近隣都県では、すでに独自基準に基づき、フリースクール利用料補助を始めています。子どもたちが経済的理由で教育機会を逸失することがないよう支援し、県を動かす努力をお願いしたいが、市長の見解を伺います。市長、答弁。不登校は学校だけでなく、社会全体で支えていく必要があります。今年度は教育支援センターの移設拡充、人員体制の強化を図る次第です。今後とも市としてできることに限界がある中でも、何らかの支援を考えていきたいと思います。その他の質問、子ども福祉、障害福祉、公共交通等。障害を持つ子どものいる家庭への成年後見人制度の仕組みを周知していくことについて。菅原満、新しい風希望。質問。親亡き後や親の支援が困難になる場合に備えて、成年後見人制度の仕組みなどを周知していくことについて伺います。福祉部長、答弁。昨年度は障害者施設で利用者やご家族を対象に成年後見制度の仕組み、利用でのメリット、デメリットについての直接の説明。 相談できる機会を設けています。障害を持つお子さんがいるご家庭への親亡き後の生活等を支援していくため、引き続き成年後見人制度の啓発活動を行ってまいります。その他の質問、学校給食、中学校部活動の送迎等、和光高校の跡地利用、道の駅建設はなぜ必要なのか、駅北側住民の多くは中学校建設を強く望んでいる。赤松雄三、和光まちづくり市民の会。質問、道の駅建設と長年の願いである中学校建設、どちらを市民が選ぶか市民アンケートをしていただきたいが、市の取り組みを伺います。企画部長答弁、市民アンケート等を行うことは想定していません。道の駅設置にかかる基本計画策定の際に、皆様のご意見を伺うことを予定しています。その他の質問、自動運転サービス導入、外環上部丸山台広場の活用、エンディングサポート体制の整備、小中学校の熱中症対策、公園の遊具、トイレの整備、LINE 通報制度の改善、小江戸川ネクスト川の再生、交通安全対策等、生産性の向上、町内の AI 活用促進、内田彩、和光まちづくり市民の会。質問、町内の AI 活用状況を伺います。また、利用状況や課題、効果測定、職員が積極的に活用できる仕組みづくり、AI を活用した情報公開の迅速化について状況を伺います。総務部長答弁、ログミーズとコモンズ AI を導入し、議事録作成や文書作成等に活用しています。今後はガイドラインの見直しや効果測定の充実を図り、AI 活用による業務効率化と市民サービス向上を進めます。その他の質問、喫煙マナー、和光地、フィルムコミッション、姉妹都市、学校給食、防犯設備、不登校対策。マイナンバーカードと医療費助成の連携について、片山義久、緑風会。質問、子ども医療費助成など、近隣市ではマイナンバーカードがあれば、紙の受給資格証の提示が不要となる仕組みが導入されています。和光市では、いつから利用できるようになるのか伺います。子ども安心部長、答弁。システム改修業者と調整を図っており、来年度中には導入できるよう進めてまいります。その他の質問、AI ドリル教材の活用、ラーケーション中の導入、和光農産物直売センターの空調、在宅医療、介護連携推進事業等、中、用語解説、ラーケーション、学習、ラーニングと休暇、バケーションを組み合わせた造語、学校外での学びや家族との時間を教育活動の一環として捉える新たな取り組み、中終わり。事業者の実績評価の透明性向上と適正化に向けた取り組みについて、富澤啓二、公明党。質問、現行の指定管理者選定において、過去の運営実績は評価されているのか、既存事業者の定量・定性の実績はどの程度反映されているのか、新規参入との公平性を保ちつつ、実績を適切に評価する仕組みは十分かを伺います。企画部長答弁、選定基準において、 既存事業者の実績を評価する項目は設けておりませんが、安定的な運営基盤や実績や経験などを評価項目としており、過去の実績評価はその中に包含されていると認識しています。その他の質問、DX 推進、地域包括ケア体制等。公園使用規制について、吉田武史緑風会。質問、公園内での手持ち花火の使用について市の考えを伺います。都市整備部長答弁、公園内での手持ち花火については、火器を伴う利用であることから、安全確保や近隣への配慮の観点を踏まえ、現在は制限している状況です。一方で、手持ち花火については、公園での使用に関する問い合わせや要望があることから、今後、公園での手持ち花火の使用について、安全対策や近隣への配慮等に関するルールの整理を検討していきます。その他の質問、和光高校跡地利用、中学校設置等、男性の相談機会を不当に阻害する女性相談の名称見直しを、岩沢祐樹、無所属の会維新。質問、本年4月から男性も利用可能となったにもかかわらず、女性相談という旧来の名称を引き続き使用している理由を伺います。市民環境部長答弁、長年にわたり市民に認知されており、混乱が生じないよう継続して使用しています。質問、理解に苦しみます。長年にわたり市民に認知されてきたのは女性のみを対象とした女性相談であり、現在の名称は事業の実態と乖離しています。男性の相談機会が不当に阻害されており、見直しを強く要望します。その他の質問、職員の予備自衛官等との兼業等、公共施設、学校施設の建て替え計画の現状と今後について、渡辺達幸緑風会。質問、今後目に見えてくる宿住の充実についてですが、何が充実になるのか市の考えを伺います。市長答弁、目に見える充実としては、施設の質の充実です。老朽化した施設の機能のすべてを無理に維持するのではなく、必要な機能に投資を集中することで、より安全で快適な質の高い施設環境を提供することです。また、施設の総量の適正化により、将来の更新費用や維持管理費を抑制できます。その他の質問、コミュニティ、地域公共交通、財政、学童、子どもの居場所づくり。子どもが読書に親しむことができるよう、学校図書館の予算拡充と新聞配下を。伊藤妙子、公明党。質問、昨年6月の答弁によると、本市の学校図書館の年間図書購入費が、全国平均を大きく下回っていましたが、今後、児童・生徒の学びを支えるため、図書購入費を段階的に増額していく考えがあるか伺います。市長答弁、読書環境の充実、学校図書館の蔵書更新について、きちんと取り組んで、図書館本館を核とした推進体制をさらに充実したものになるようにします。その他の質問、電子書籍、セカンドブック事業、読書通帳活用、合併処理浄化槽活用、道の駅と防災機能等。第三小学校改築における地元事業者活用について、鎌田康晴、無所属の会維新。 質問。地元企業の参画、活用を形式的なものに終わらせないため、地元企業を下請けとして活用する目標値をあらかじめ定めるなど、地元企業の参画を担保する取り組みが必要と考えますが、市の見解を伺います。教育部長答弁。市としても学校建て替え工事における地元企業の受注機会確保について、目標値の設定も含めて研究してまいります。その他の質問。奥闇窓口、子ども誰でも通園制度中、学校給食、要介護認定等、中、用語解説、子ども誰でも通園制度、保護者の就労要件にかかわらず、子どもを保育所等に時間単位で預けることができる新たな通園制度、すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため創設された。中終わり。高齢者が抱える聞こえづらさに寄り添うために、市独自の補聴器補助制度の創設を。吉田育代。質問。老人福祉については、社会保障費の自然増削減を掲げる国の政策のもと、年金の削減、医療費の負担増、介護サービスの取り上げなど、制度改悪が繰り返され、高齢者と現役世代を対立させる世代間分離の様相を呈しています。言語を習得した後も、子どもと同じ福祉を与えることが市町村として重要だと思いますが、市の見解を伺います。健康部長答弁。高齢者向けの補聴器補助制度については、国、県の事業化に合わせて実施するのが望ましいと考えます。その他の質問。奨学金制度、平和事業、国際姉妹都市、入札の適正な執行を、競争性、公平性の確保と地元企業育成のバランス。萩原圭一。質問。公共事業は税収で賄われているので、適正な価格で確かな技術を持つ業者を公平に選ばねばなりません。そこで入札の状況を伺います。企画部長答弁。令和7年度は、一般競争入札が39件で約14億円、指名競争入札が183件で約16億円でした。指名の際は、実績、地理的条件、経営状況などを勘案しています。地元企業が受注しやすい要件にしたり、分割発注したり、下請けで地元企業を使うよう求めています。入札の執行は複数の職員で確認するとともに、業者間の談合や官製談合が起こらないような運営に努めています。市民の信頼を損なう別人への誤差し押さえ事案に対する市長の認識、公表の判断及び今後の対応方針は、松永康江。質問。市民相談から発覚した滞納者と同姓同名の別人の預金を差し押さえた事務ミスについて公表しなかった理由について伺います。市長答弁。特に事情等はなく、事案の内容から特に公表すべきではないと思いました。質問。重大な事務ミスに対し、将来に向けた取り組みとして、基準やガイドラインを定めることについて伺います。市長答弁。明確な基準が現時点で存在しておらず、他市の事例を確認し、市でどのように対応するか検討します。その他の質問。障害福祉、防災、 指定管理、人事交流等、